歌う薬剤師千恵子のハッピーワールド。夢の種をお聞きの素敵な皆様、こんにちは。薬剤師だけど歌で癒され、歌のおかげで広がったご縁、心をつなぐボーカリスト、シャンソンポップスラテンを歌うハピネスボイスの宇野千恵子です。無限大の宇宙の中で、愛の歌も愛の言葉も無限大、この広い世界で出会えたかけがえのない命のあなた、たった一つのご縁が縁となり、やがて大きな輪となります。あなたが心躍る時はどんな時？あなたの生きがいは何？命が幸せに輝く時をテーマに、本日のゲストは東京国税局採用の国税専門官として法律税調査を担当、そして愛知県庁、現在は税理士法人中部メトロの税理士、著書に新日本法規出版の用地取得の保障の法律実務の中の課税の取り扱いを執筆され、 NPO 法人の会計支援活動もされています。なんと趣味がバイクでツーリング、ハーレーダビッドソンなど愛車2台、かっこいいイケメンの方でありながら、とても心優しい税理士さんです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオよりお送りいたします。リスナーの皆さん、日曜日の午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。まずは本日のゲストの自己紹介からどうぞ。
はい、ただいま、ご紹介いただきました税理士法人中部メトロの税理士の足立と申します。
はい、今日はようこそいらっしゃいました。はい、
ありがとうございます。
はい、
イケメンと言っていただけて非常にお恥ずかしいんですけども
いやもう、はい、バイクをの、はい、乗り回すかっこいい方なんです。もう私も初めてお会いした時は、あの税金の関係ではなく、はい、あの大きなバイクを乗りこなしている、そんなお姿を、乗りこなしているところじゃなくてバイクを見たんですけど、はい、バイクと足立さんを見させていただいたんですけれども、はいはい、本当に素晴らしい方に今日はお越しいただきました。
はいはい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。最初のあの質問のところで、とても固い質問を、はい、あのさせていただきたいんですけれども、はい、まず国税地方税の徴税理員としてのお仕事をしていながら、
はい、
公務員を退職してまで税理士になったわけは一体何でしょうか。
はい、そうですね、これ私税理士を目指したのは随分そうですね、高校生ぐらいにちょっと漠然とした希望があって、
はいはい、
その後ですね3回ぐらい勉強中断したんですけども、それでもやっぱ、夢であった税理士を目指したんですけども、その理由は、子供の時にですね、やっぱ零細企業に、父親が勤めてたんですけども、零細企業って簡単に倒産しちゃうんですよね。なので僕が高校卒業するまでも3回ぐらい、勤めてた会社が倒産して、襖の向こうでですね、両親が明日からどうするんだろうっていう話し合ってるのを聞いてまして、子供ながらにも、生活が困ってるんだな、だからうちは貧乏なんだな、 ていうのを思ってたんですね、で、そういう思いと、高校の時に何か自分の得意なあの仕事でですね、将来専門職として働きたいなという思いとこう両方合わさって、税理士を目指そうという思いが、高校の終わりぐらいからですね、むくむくあってですね、それ大きな夢だった、もう遠い遠い夢だったんですけどね、それで大学を会計学科、商学部会計学科に行って、そこから勉強始めたんですけど、途中3回ぐらいちょっと中断したというようなことはあります、でもきっかけはそこなんですね、
きっかけは零細企業をサポートして従業員の生活を守る力になりたいという、そんな思いがあって、素晴らしいですね、もうなんか人助けの根本ですよね、やっぱりそれは仕事に結びついたらいいんじゃないかという、そういう形で税理士を選ばれたわけなんですね、
私の名刺にはこう、税理士は天職だというふうに書いたんですけども、なぜかこうずっと夢だったんですけども、思い続けて、努力してたら、一応そういう形で働けるようになったんでね、本当に皆さんのおかげだと思ってます今でも、
でその税理士という資格を取られるのに、働きながらの受験勉強を続けて、で5科目合格を達成するという快挙なんですけれども、どのようにして仕事と受験勉強を両立されたんでしょうか、
そうですね、最初は本当に自分のできる範囲でと思って頑張ってみたんですけども、それでもやっぱ努力が足りないんですね、というのは税理士試験目指している人のほとんどが、働いてないです、専業学生ですね、なので、僕ら昼間働いてる人間と比べると絶対的に勉強量が足りないので、そこで、同じ働きながらで科目合格してる人の勉強法を聞いたんですよ、そしたら、もう朝も当然、出勤前に理論暗記、税法の理論暗記を回します、で夜も夏は公園の、街灯の下で理論暗記をして、虫に刺されても、気にしないと、で冬は車の中でね毛布にくるまって理論暗記をしてからちゃんと家に帰らないと、それを聞いてですね、僕の勉強はまだまだ足りないなと思ってですね、で同じように朝昼晩と、朝、出勤前昼休みで、終わってから僕は、そういう税理士の専門学校、に通ってたんですけども、そこに通って、であと土日祝日も通ってっていうのをずっと、続けてまして、なんと11年間もかかってしまいました
すごいですね、その11年間の後、合格されたという、
途中で涙が、努力して受からなかった時、ちょっと涙が出た時もありますけどね、決して夢は諦めないと、いい思いで、
今日のなんか夢の種に結びつくお言葉を今まず早速いただきました決して夢は諦めない、ありがとうございます、そして就職先に選んだのがどちらなんでしょうか、
一番最初はですね、東京国税局の国税専門官でした、なぜ税理士なのにそっち行ったのかっていうとですね、最初入った大学でやっぱ税理士とか公認会計士に狙う人が多かったんですけども、皆さんダブルスクール、大学行きながらやっぱそういう資格を取る専門学校、ダブルスクールで通ってました、で大学の教授も、もう試験に受かるまでは、親のすねをかじってかじらないと絶対受からない試験だって言われたのでこれ以上親には迷惑かけれないなと、で母親が僕を学校行かすのに老人ホームのね、夜勤のある仕事を行って、授業料出してもらってたので、これ以上は迷惑かけれないので自分で働き出してから、勉強しようと思ったんです、で働きながら、しかもこう、なんかね、勉強を続けられる環境かつ税理士になるのに有利なとこってどこかなって考えると、国税専門官で入るとですね、5年10年ですね、10年経つと税法が免除、20年経つと 簿記も会計も全科目免除になるという特典もあるんですけども、一番大事なのは、課税側のどうやって調査するのかですとかですね、そういうノウハウを身につけられるので、まず国税専門官として、税務署に入りたいということで、公務員試験に大学3年の時からですね、公務員試験にチャレンジして、まず国税に入りました。
なんかもう今ちょっと私うるっときちゃったんですけれども、その原動力っていうのが、お母様に、お母様の働いている姿の後ろ姿を見て、
そうですね、
自分もきっと頑張ろうって思われたんですよね、すごい息子さん、いい息子さんに育ってますね。私は母親のような気分になってしまいました。でそれからね、ご結婚もされたんだと思うんですけれども、国税専門官として税務署に配属されてからの2つの受験勉強があったということですね。
最初はもう入ってですね、そういう専門学校、国税専門官で昼間働きながら専門学校に行って、という形でまず勉強したんです。でそのまま、簿記と会計取ってからですね、10年経てば税法免除になるので、そこで、東京で税理士になりたいなというまず夢があったんですけども、結婚して家庭の事情でですね、かみさんの実家にこう、来てほしいというのをずっと懇願され続けてですね、ちょっと夢、途中でこう中断してですね、整理試験の勉強を中断して、かみさんの実家の方に行ってほしいということだったので、また今度地方公務員のですね、公務員試験の勉強をまた始めまして、また働きながらの勉強だったんで、これもまた、出勤電車の中で勉強して、昼休み勉強して、夜勉強してと、土日勉強してというのやって、とりあえず愛知県庁の方に、入りまして、で国税に5年しかいなかったですね。でも、これは約束してたんですけど、愛知県庁に変わってもですね、税理士試験は絶対諦めないよ、勉強するからねっていう約束で移ったんですね。
じゃあこれは転職してからの夢を諦めないための準備期間だったと。
そうですね、
いうことなんですね。でそれから愛知県職員に転職されてから、どのようなお仕事をされたんでしょうか。
まず最初は用地取得の担当、用地取得っていうとですね、土地建物と公共事業の用地取得のための用地を買う担当なんですけどもね、それと税の関係とはですね、こう密接に関係するのは、不動産の譲渡所得っていうのは全部関係してくるの で、でそこで得たノウハウってですかね、知識でもって、今それと関連しているのは、先ほどちょっと紹介していただきました、新日本保機出版で用地取得保障の法律実務っていう本は、強調させていただいてまして、税の部分をちょっと書かさせてもらってるんですけども、その土木の用地取得を終わってから、その後国際化行ったり県民化行ったり広報化行ったりとかですね、最後は県税が多かったですね。
新日本保機出版の方は私も、拝見させていただいております。ちょっとうちの家業が建築設計事務所だもんですから、もう立派な本で、時々変わるんですよね、毎回構成とかいろいろありますよね。その作業を、
年に2回編集会議があって、税法も毎年変わるもんですからね、そういうの構成とか、いつもちょっとやらさせていただいてます。
それはもう今も
続いてますね。
されているということなんですね。でそれから今度は、税理士になる夢は諦めたくなかったために、勉強する習慣、英会話スクール。
そうですね、
何これ、英会話スクールが、もう勉強きっと好きなんですきっと。
そうですね、大学卒業してからずっと毎年毎年受験勉強してましてですね、
そういうことですね。
税理試験やったり公務員試験やったり、で県に入愛知県に入ってから2年目にですね、災害が発生したんで、ちょうど税理試験再開しようと思った時に、災害復旧応援で、もう合宿ですよね、合宿、山奥に合宿してみんなで災害復旧の応援したと。でそれを 戻ってきてからですね、今度本庁の勤務になったので、もう学校に通えないような状況になってしまった、なので、それでもやっぱ勉強する頭を使う習慣は続けないといけないので、この足りない時間の中で何が勉強できるかなって考えたときに、英会話の学校であれば、通勤途中昼休みと、英語を、ね、開いて勉強することできるなと、
はい、
暗記すれば頭の ね、
そうですね、
暗記の訓練になるん で、
そう
です、ね、結局10年間、英会話学校に通ってまして、
は
で本庁から出先に人事異動で出た時に、やっともう税理試験も再開するぞと心に決めて、また再開しました。
再開されたんですね。
はい、
でまた朝は通勤電車、
朝も通勤電車
昼休み
昼休みも
夜
も
されたんですね。
そうですね。
でそれからもう何かもう決して夢は諦めないという、さっきお母様の後ろ姿を見ているというのが、まあ原動力だと私は思ったんですが、
はい、
それからやっと合格された。
やっと合格しました。長かったです。
すごいですね。おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
はい、
はい、で今度は、
はい、
合格したら、
はい、
その後、
そうですね、
何が待ってましたか。
合格してから、はい、じゃあ今度税理士になるって時ですね、
はい、
あの僕の場合は、
はい、
公務員だったので、
はい、
あの巡回している会計事務所の担当者みたいにお客さんっていなかったんですね、でお客さんゼロから始めないといけない、じゃあどうやってあの自分自身を人に知ってもらうか、そういうのをこう1年間準備期間を置いてですね、あの自分にやることを、あの1年間貸して、それで、具体的にはですね、多くの人に出会える場所に自分で出向いていく、
はい、例えば、
セミナーに参加したり同窓会に参加したりとかですね、はい、その時にはもうあの税理試験に受かってから、あのバイクを買いましたんでね、ツーリングに行ったりとか。
そのバイクがかっこいいんですよね。
はい、そうですね。
私はその姿だけでまさかこんなにご苦労をなされて税理士さんになったっていうことは全然つゆ知らず、
そうなんです、はい、それが趣味になりましてね、
はいはい、
まあ、趣味を持つことによっていろんな人とも出会うなっていうのも考えたんですね、
そういうことですね。
であと企業についてのこうビジネスを勉強するためのコンサルタントの講座に、
はい、
まあ、自分の車を売り払ってですね、
はい、
参加しまして、
はい
はい、そこでいろいろ勉強して、
はい、
ちょっと準備期間を置いて、
はい
はい、でその間に、はい、まあ、最後の方ですかね、
はい、
いざ税理士になるぞというのは、まあ、公務員ですので直前に退職届出すわけにいかないもんですからね、3月に辞めようと思ってもう12月に退職届出さないといけない、もう腹決めないといけないですね、ですからあの、夢を周りの人に語って、こう語ってるうちにこう、自分の中で確信になっていく、で、いろんなこう反対意見だとか、
はい、
何を言ってるんだとか言う人もいるんですけども、ただやっぱり言い続けてると、助けてくれる人もやっぱ出てくるんですね。
そういうことですね、
はい、で退職する直前にはですね、やっぱ助けてくれる人、力になってくる人も出てきまして、でありがたいことに本当にあの税理士として仕事を始めることができまして、皆さん出会った方に本当に感謝感謝なんです、
今2つ目の夢の種を実現するためのポイントがございました、
はいはい、
夢を何度も話すと、
そうです、
確信に変わり現実になるという、はい、素晴らしいです、もう今日は夢の種のもうあの模範生のような方が来てくださっておりますね、あの PA のハムさんも今本当うなずいていてくださっておりますありがとうございます。
とんでもないです、
はいはい、そして、税理士への転職、はい、ここから
はい、
もうでもここから、
はい、
本当の試練がもうあると、あったっていうのは、その何でしょうかね、ね、あのその仕事が結局でもそこで仕事が見つかったということなんですか。
そうですね、やっぱり最初はですね、やはりあのもともと営業の仕事をしてなかったもんですからね、どうやって自分を売り込むかっていうのがね、分からなかったんですね、だからもうダイレクトにお話しすると、 友達だった人が友達じゃなくなっちゃうとかね。
そうなんですか。
そうなんですよ。
それどうしてですか。
例えばね、いや他の税理士さんに頼んでるの、じゃあやっぱ僕に代わって僕始めたばっかだからとか言うとね、スーッと今度離れていっちゃうじゃないですか。
あ、うん、はい、
だからこの仕事ってやっぱし、税理士っていう仕事は、まあ、相手のお客さんのこう財布の中、財産、もう個人的なパーソナリティ、まあ、全部知らないとできない仕事なので、やっぱしこのなかなかお客さんになってもらうというのは、なかなか難しい仕事なんだなというのを本当によく実感しました。
信用大事ですね。
信用大事です、
はい、
ですのでやっぱりこう、自分でこう言っていくんじゃなくて、こう相手の方に僕を分かってもらうと、いうことが大事なんだなと思いまして、だからこういろんなこう、趣味の集まり、のであのみんなとこう、話し合ったり遊んだりしてる中で、自分を知っていただいて、
そういうことですね。そうです。
コツコツコツコツこう一人、そういうことですね、まあ、一軒一軒をあのお客さん、友達がお客さんを紹介していただけるという形 で、あの少しずつ少しずつお客さんが広がっていったっていうような感じですね。
あ、じゃあその趣味のバイク、気さくなツーリング仲間が、
はいはい、
そしてあのボランティア活動もされている。そうですね、
ハーレーサンタクラブ名古屋というところで、はいはい、オレンジリボン活動をちょっと最初やらさせていただきまして、今も毎年あの、12月に名古屋の境でパレードするんですけども、
オレンジ色の皆さんお洋服着た人たちが
集ま
るんですね。はい、はい、
パレードするんですけども、児童虐待防止っていうね、まあ、プラカードとかの啓発グッズも配りながら、はい、やらせていただいてます。
はい、もうそういう今度は、はい、足立さんの自身の後ろ姿を見て、はい、それであのお客様が足立様を指名されるようになったという、はい、そういうことにつながっていったんですね。
本当にあの、本当に出会った人にね、感謝なんです。
で、きっとそのお友達から、
はい、
またご紹介者も増えていったという、はいはいはい、そんな形なんですね。
はい、はい、そうです。
はい、あの今の心情はどんな心情がございますか。最後にまとめていただきますと、
本当にあの本当夢、僕の自分の夢だったんですね、長年の夢、本当にこう高校の終わりぐらいに、持った夢が今、実現できたっていうのが、本当にあの本当にこれありきたりの言葉なんですけども、自分の力だけでは絶対できなかったことだったんで、
はい、
うん、あの今本当にあのお客さんになっていただいている方にも、お友達にも本当に、あの感謝の気持ちいっぱいなんで、僕があの今の仕事をやらせていただいて、いただいて、またお客さんにもですね、お客さんの夢を僕が、あの支えてあげるというか夢を叶えてあげれるようなサポートを、できたらなっていうのをいつも、あの思って仕事をやっております。
じゃあ足立さんの夢の種というのは、はい、お客様が仕事を実現されていくという、
はい、そうです
ね、そういうサポートができるというのが夢の種という、
そうでございます。そうです、
はいはい、お客様のための夢を実現、
そうですね、
はい、
はい
はい、そんな足立さんとつながる方法をちょっと、はいはい、はい、教えていただけますでしょうか。はい、
そうですね、2つあります。私もフェイスブックやってますので、
はい、
フェイスブックで、
はい、
足立正彦、
はい、
税理士中部メトロと検索していただくと、はい、フェイスブックでヒットしますし、
はい、
またあの通常の検索エンジンで、私があのバイクのブログを作ってます、リターンライダー、
はい、
これカタカナですね、
はい、
アダッチ、
はい、
ひらがなでアダッチ、リターンライダーアダッチって検索していただくと、
はい、
私のブログにつながります。
はい
はい、
さっき私もあの本当につながるかなと思って見させていただきました、はい、本当につながりました、はいはい、あの見させていただこうと思います、
はい、
それから、はい、足立正彦さん の、
はい、
あの漢字を教えていただけますか。
はい、足に立つ、足立は足に立つ、
はい、
で正彦は勝つ負けるの勝つ、
はい、
で彦根の彦ですね、
はい
はい
はい、ね、あだっちゃんってあの、はい、相性はあだっちゃんなんですよね、
はいはい、そうですね、
あの、はい、実を言うとあだっちゃんと知り合ったのは、あの 先ほども出ました共通の友人がいて、
そうですね、
はい、その方葉山の今度
葉山の海水浴場で、バーベキューパーティーをやるっていうんで、そこにまた天気が良ければバイクで駆けつけようかなと思ってます、
はい、あの歯医者さんで、
そうですね、
司会で、
そうですね、
その方が私紹介してくださったんですよね、
う
ん、
そうですね、
このあなちゃんっていい人なんですよって言って、
ありがとうございます、
ね、その人もなんか司会もうすっごくパーソナリティとして、うんうん、うまいんですよ ね、
そうですね、
上手なんですよね、はい、楽しい方なんですよね、
はいはい、
でそこの歯医者さんまで通っていらっしゃるという、
はい、そうなんです、おかげで歯が治りました、
はいはい、そこまで行かれるんですよ ね、 ね、
そうです、町田、ね、町田歯医者やってますね、名古屋から町田まで
素晴らしい
通いました、
はい
はい
はい、株木さんっていうんですよね、
そうですね、
はい、株木歯科医院さんです、
はい、そうです、そうです、
ちょっとその方の宣伝もさせていただきました、
はい、
はい、今日は本当にもう充実した夢の種のお話をしていただきまして、はい、本当にありがとうございました、
こちらこそありがとうございました。
心をつなぐボーカリスト宇野千恵子とつながる方法は Facebook で、 Facebook のメッセージ欄に夢の種を聞いたとご連絡くださいね。私の名前は宇宙の宇、野原の野、幼稚園の地、枝に子と書きます。 Facebook で宇野千恵子とまた検索もしてみてください。私は生きる喜び、命の大切さをテーマに、楽しいひとときを体感していただける楽しいソロライブを新栄マンボランドや吹上エルムで、ここでは名古屋にございます、行っています。また病院や介護施設、各種イベントに生演奏で元気をお届けする歌で人を癒したいと活動しております歌う薬剤師です。私の目標、夢は今年10月28日ハッピースマイル15周年記念コンサートをブルーノートですることです。今日の足立さんも来ていただけると言ってくださいましたので、またあの夢の種、やっぱり何回も何回もあの言い続けていきたいと思います。生かされている喜びを、この瞬間を皆様ご一緒に生演奏とともに楽しみましょう。皆さんの夢は何ですか？ PA ハムさん、今日はありがとうございました。今日は本当にもうなんかあのお時間ご無理言いました、ありがとうございました、助かりました。そしてゲスト足立正彦さん、素晴らしいお話をありがとうございました。
とんでもないです。
ご感想いかがですか？
いや、緊張しましたけども、
はい、
あっという間の、はい、時間が経ってしまいました、
はいはい、ありがとうございます。あなたは今幸せですか？どんな夢がありますか？人は幸せになるために生まれてきたんです。人が幸せになる夢ならきっと叶います。さあ、幸せな夢の種をまきましょう。それでは千恵子のオリジナルソング、ぬくもりの曲でお別れいたします。また来週の日曜日2時半、この時間にお会いいたしましょう。では足立さん、ご一緒に、
はい、
キラキラあなたの人生に
乾杯。
あなたの言葉、優しい余計のぬくもりを差し込む光に包まれ、照らされて私に響くあなたの想い、輝く命が溢れている心よ、震えた